おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。今日はまず海援隊のコンサートのお知らせがあります。3月1日の日曜日、横浜市の館内ホールにて海援隊トーク&ライブ2020が開催されます。会場が1時30分、開演は2時です。チケットは全席指定税込みで6000円。お問い合わせは KM ミュージック045-201-9999 045-201-9999までどうぞ。
まあ本当に商売のお知らせをしといてこんなテーマもなんでございますが、
はい、
生きていく理由、生きていくわけ、
はい、
これはちょっと事情がありまして、私的なあの理由でありますけれども、昨年の春先のことでございました。私一番上の姉を亡くしましてですね、はい、ちょっとお話した通り、徹夜の博多座の舞台でも見に行こうかって、女兄弟でありますが3人集まってワイワイやって、私も参加して、私は舞台がありますんでホテル住まいに変えた次の日に、朝目覚めた時にはもう行ってしまったというような、年齢ももう80とっくに過ぎておりましたんで、ただやっぱり人間の死、特に身内と言いますのはいろいろ考えさせるもんでございまして、そういうことをきっかけに、姉は幸せだったのかなとか、姉は悔いを残すことはなかったのかなとか、なぜ姉はあの時あのタイミングでとかって考えることが多ございましたもんですから、
はい、
本屋に行きまして、重たい本に手を出しまして、その本のタイトルが幸せと人生の意味の哲学、山口久志さん、トランスビューシャ、
はい、
かな、これドキッとするんですよ。不幸なのにどうしようもなく苦しいのに、死んだ方が楽なのに生きていかなければならない理由とは。
重いですね。
時として人生ってこういうけつまずくようにして、この深みに落ちることがありますよね。私も姉の死をきっかけにいたしまして、人生の意味とかっていうものをね、考え始めたんでありますが、さあこの本であります、実に不幸な人たちの例がいくつも、
はい、
まずは日本でありますけども、小学校高学年でクラスからいじめを受け、そのいじめゆえに死んでしまった、ある意味では殺されてしまった少女の実例、アフリカの町ケニアの路上では22歳のルーシーという1歳の血のみ子を抱えた女性のことが書いてありまして、彼女は高い麻薬が買えないもんですから、毎日シンナーで閲楽を得ているという。シンナーを吸ってる時だけ幸せというんですね。シンナーは体に悪いからって止めに入るんでありますけども、彼女はシンナーをやると父の出が良くなるんで、1歳の子供にもとても幸せな思いをさせられるという。この子は私がシンナーをやるとニコニコして私のを見てるのよという、もう分かると思いますが、幻覚です。つまり幻覚の中に住んで、住むしか彼女は幸せになれないのであります。こういう人がいるんでありますね、
はい、
その人たちにとってでは幸せとは何なのか、
はい、
で、かな、こっから不思議な不思議なとある男性の物語は山口さんの著書で紹介されております。この人の気持ち痛いぐらいわかりますね。福島の海のそばで生きていた男性、その男性はなんと津波で妻と生後10ヶ月の娘さんを失うわけです。奥さんはまだ20歳になるかならないかの若さ、青年も21歳であります、
はい、
足の不自由な父親を病院へ連れて行く、介護している青年なんでありますけども、そのお父さんを救うのに忙しくて、津波で奥さんと10ヶ月の息子さんを亡くしたという、
はい、
この親父を救うためにという事実が彼の頭から離れずに、奥様と息子さんを亡くした後、お父様に暴力を振るうという、もう悲しみの持っていき場がないんですね。なんで妻と子を奪われなければならなかったのか、彼は訳がわからない。それで奥さんと子供が待っていた津波に襲われたそのアパートに帰ることができない。で、病院の方に行きましたら、あなたは心の病だということで、酒を飲んでは暴力を振るう自分というのが恥ずかしくなって、三回忌を前にして、この青年、21歳のこの青年は、不幸の元凶であります、あのアパートに帰るんですね。
はい、
そこは、 奥様と息子さんが亡くなられたそのまま撮ってあったんですが、また悲惨なことに、そのアパート、悲しみのアパートへ帰りますと空き巣が入ってる。人間のクズですね、
はい、
人がいないということを理由にして悲しい思い出の場所に入っていったコソ泥がいる、うん、腹も立つんでありますが、奴が物色した後をこう見ながら青年を思わず笑ってしまうんです。
ほう、
人間の心とは不思議ですね。俺がこんなに悲しいのに閉めたと思って入った奴がここにいるんだと思うと、人間の悲喜劇の差というのが彼にはたまらなく、そこで思わず笑ってしまって病院に行くと、精神科医から治ってますよ、うつ病って言われる。人間にとって悲劇とは何か、そんなことを哲学していこうと思う今週でございます。お付き合いくださいませ、はい。